今日は野田聖子さんをお招きしてお送りしておりますけれども、先ほどその安倍内閣の話はちょっと出ましたけれども、ある世論調査によりますと、安倍内閣に最も期待することの第1位は年金制度改革、うん、もうおっしゃる通りですね。やっぱり自分の身に降りかかってくることっていうのはすごくやっぱり国民のこう問題意識が高いですね。
そうですよね。とりわけ年金っていうのは本当に自分が自らこう稼げなくなった時の、うん、もう命の、うん、なんていうの、綱みたいなもんです。そうですね、
はい、
でもこれ安倍さんだけでなくても歴代大体1位ですよ。ここも
どうなるのと、
何年、
うん、はい、この世代間の温度差っていうのもあるみたいなんですけども、ね、20代のおよそ半分、はい、30代の4割が国民年金未払いという現実がありまして、はい、これもなんだかちょっと おかしいとは思うんですけれども、うん、
まあ、まずはその、はい、モラルが変わってきたっていうか、うん、その年金制度っていうのは強制ではなくて、はい、やっぱりみんなで、まあ、自助努力っていうのかな、
はい、
昔の人は自分のことは自分でいたしましょうっていう、うん、いうやっぱり教えがあって、はい、人に何か頼るのは恥ずかしいとかね、そういう恥っていうものがあったんだけど、今はそういうのが薄らいで きてしまっているところも一つの問題なのかなと思いますね。だから過激な国会議員もこれも全部税金でやろうっていう人もいますよ、強制的に、うん、そうしないと集まらないからって、う
ん、いやどんどん集まらなくなるんじゃないかな、うん、逆にその若い世代というのは、その将来のその年金制度に非常にこう疑問、うん、あるいはもう、うん、もう定款です、諦めを持って、そうそう、じゃあもう年金なんか払うよりも自分で貯めていこうとか、
う
ん、
そうそうそう、
そういうふうに思って、うん、悪循環。
そうなんですよ、うん、ただまあ確かに年金って直接もらうのはお年寄りなんだけど、うん、若い人たちにとってもプラスになってるっていうことが語られてなくて、
うん、
もし仮に年金制度がなくなっていたら、
はい、
自分たちで全部親の面倒見なきゃいけないわけですよ。
そうですよね。
叶いませんよ。
確かにね。
だから年金制度を維持するってことは、ね、自分たちの若い人たちの現役世代も負担を軽くするっていうことにつながっているわけなんですよね。
そうです。
でしょ？
私、うちの両親今年金もらって、うん、やっぱりそれですごく助けられてますから。そうそう。
昔だったら年金制度がなかったら仕送りを親にね、
そうです、
しなきゃいけなくて、昔は子だくさんだから、それは兄弟、
ね、子供たちが
一族同等で、一人っ子ですからね。
確かに。
そうか。そういうことを思った時に、意外や年金制度っていうのは若い人を支えてるっていうか、
なるほど、
負担を減らしてるって考えてくれてもいいんじゃないか。そう思った時にせっせとね、やってくれると。自分が親の面倒を見るときに親の年金があればその負担が軽くて済むっていうことになるんですよ。
なるほどなるほど、なるほど。それはなんかこう、うん、そうですね、うん、あんまりそういうことっておっしゃる、なんか
いや私は言ってるんだけど、結局まあそのどうなんでしょうね、やっぱもらう側の主張が全面的に出るんで、
そうですね、
払う側のメリットがあまりね歌われてないなと。
そんな野田さんがですね、はい、ご自身のホームページでは議員年金は廃止すべきだとおっしゃってる、うん、これどういうことですかね。
いやそもそもですね、
もらいすぎですか。
いやそれぞれ年金入ってますから、
あ
国民年金とか、
ダブルってことなんですね、
うん、でそが不要じゃないかと。
そっか、
うん、
これなんか どういう制度なんですかね。やっぱり
これはね、私が聞いた話によると、かつて議員年金制度がなかった時に、その国会議員を落選した人が、ただの人になって、職を得られずに、そのいわゆる今でいうホームレスみたいなになってしまったと。これはいかがなものかっていうんで、その落選した後、失業した後もちゃんと生きていかれるような制度を作ろうっていうのが始まりだったらしいんですが、一番問題なのはやっぱり特権っていうかね、その税金も随分多く普通の人にも投入しちゃってたりとか、まあ、しているわけでね。私なんかはむしろ退職金にしてもらって、次のなんか再チャレンジの時の軍資金みたいな方がよろしいのではないかなと。
なるほど。
むしろこう今国会議員で問題なのは生活手段になってしまって、国会議員という仕事が、そうなると長く続けたくなって生きていくために、で自分が望まないことも選挙で落とすぞって言われると志を曲げて、
はいはい、
っていうのがこうあって、その延長線上にやっぱり年金があるとするならば、かえってそれを当てに議員やられちゃかなわないなっていうのもありますよね。
そういうことを 頭かすめる方ももちろんいらっしゃいますよね。
だから私もね、うん、非常に悩ましいのは、うん、議員というのは職業かどうかってことなんですよ。
はいはいはい。
その、要するに労働、普通の労働者のように取り扱うべきなのか、やっぱりそれじゃ困るのかっていうのがあるんですよね。で、困るんであれば、やっぱりダメになった段階で、うん、次の道が模索できるようなやっぱりそういう退職金とか軍資金がないと、うん、みんなやれないじゃないですか、
はい、
堂々と。
そうですね、
うん、そういうことを今岐路だと思いますよね。国会議員のあり方もね、
うん、
どう生きていくかって。
そうですね、うん、あの永田町カフェにいらしたあの、まあ、他の国会議員の方なんかもやっぱり職業であるみたいな意識がね、あの議員の中にあるとそれは よろしくないじゃないか、うん、ということをおっしゃる方もやっぱりいらっしゃいますね。
それを言うとね、やっぱりこう余裕のある人しかなれないんじゃないかとかね。
あと、まあ、こう本当に昔々のね、うん、その、うん、方に回帰しちゃうというか、そうそう、
例えばどっかの会社の社長やってて、うん、一時期の間議員やって、うん、でまた社長に戻れるとか、例えば弁護士とか大学教授とか、うん、そういう人はできるけど、やっぱり一回のサラリーマンがサラリーマンの代表として出るには今そういうで元の会社に戻してくれればいいけど退職になっちゃうでしょ。そういうことをやっぱり考えた時に、ただやっぱり議員年金っていうのはなんか生活保障ですから、
はい、
やっぱ それを目当てに、目当てってことではないんでしょうけれども、うん、そのために頑張るっていうことも結果として生まれると、
うん、
国民が望んでたことと違うよね、違いますよね、っていうことは生じてしまうんじゃないかなと。
なるほど。永田町カフェ